かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、もう聞かせられないって言ってますけれども、この間の8月5日金曜夜の、はい、バンダイチャンネルライブ、
はいはい、
たくさんの方に見ていただきまして、
うん、なんか1万4000件以上のアクセスあったらしいよ。
いや、途中本当にもうネットが不安定になるぐらいの、もうたくさんの方に見ていただいてもありがた迷惑ですよ。
迷惑、い
やいや迷惑はしておりません。ありがとうございました。ま
あ、結果はあえて申しませんが、
ガーン、
長崎東京を結んでの生配信ということで NBC にとっても史上初の取り組みとなりました。
全世界的に見ても珍しい取り組みだったことはこれは間違いありません。
華厳の滝ではありませんね。
ございませんよ。
その模様は来週と再来週の2週にわたって振り返ります。
まだ待たせるの。
引っ張る引っ張る。この後はですね、公開中の映画コクリコ坂からインタビュー。
ちょっといいですか？
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない。聞かないでって言ってるのに。
今週は現在公開中の映画コクリコ坂からのインタビューです。
そうです。
ご存知の通りスタジオジブリの最新作ですよね。はい、キャンペーンのため長崎を訪れた主題歌を歌う手島葵さん、スタジオジブリの西岡純一広報部長、三鷹の森ジブリ美術館の中島清文館長の3人にお話を伺いました。
それでは皆様お待ちかね。
だからなんでストーカー風なんですか。
もしもよろしければコクリコ坂の舞台についてご説明いたしましょう。
よかよか説明して。
翌年に東京オリンピックを控えた1963年横浜、
昭和38年でございますね。
港の見える丘にあるコクリコ荘、うん、その女性ばかりの下宿屋を切り盛りする16歳の少女海、タグボートで通学している17歳の高校2年生春の物語。徐々に惹かれ合う2人、ある試練が襲いかかるんですね。戦争と戦後の混乱期の中で2人の親たちがどう出会い愛し生きたかを知る中で、2人は何を考えどう行動していくのでしょうか。まずは宮崎吾朗監督作品としては2006年公開のゲド戦記以来の主題歌を担当した手島葵さんを中心にお話を伺います。
まず私の隣が手島葵さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
そしてその隣にいらっしゃるのがスタジオジブリの広報部の部長西岡純一さん。
はい、こんにちは。
そして三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんです。はい、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
僕は実はジブリの大ファンでして、はい、ジブリ美術館ももう過去3回行ったことがございます。
うわすごい。
長崎からわざわざ、
はい、来ました。
船に乗って、
飛行機でしたけどね。はい、はい、そして西岡さん、さっき聞くところによりますと、はい、長崎お住まいになったことがあるんです
か。長崎4年ぐらい住んでましたよ。小学校から中学まで。
はい、小学生時代ですか。
小3から中1までいました。
はい、そうですか。
はい、
僕伺おうと思ってたのは、はい、今回この映画を拝見して、はい、坂があるでしょ、はい、洋館があるでしょ、うん、路面電車走ってるでしょ、はい、で港の担架いるでしょ。
なるほど。
これってもう本当横浜と長崎ってよく似てる
な。似てますね。氷川丸がないぐらいですよね。あそこのシーンだけちょっと切っちゃえば長崎ですって言ってもいいですね。
本当によく似てるなって感じました、
ね。はい、でもやっぱりその元々宮崎駿監督がこれを決めた時に、原作は港町としか行ってなくて、どこが舞台っていうのは特定しないんですよね。で宮崎駿は関東の人間ですから、横浜しか実は知らなくて横浜が舞台になったんですけども、だからどこでも実はいいんだと思います。だから函館でもいいし神戸でもいいし ましては長崎でもいいと思うんですね。はい、僕なんか個人的に見た時にこれ門司港に似てるなと思って見ました、はい、
でもやっぱり海に関わる仕事をしてらっしゃる方が長崎も多いので、はい、そういう意味ではこう神話性のある作品だなと思いました。
そうですね、タグボートたくさんいますか？
いますね、はい、
そうですよね、こう大きい造船所とかありますからね、やっぱり大きな船とかも入ってくるんでタグボートもあると思いますね。
そしてたくさんの信号機も上がるんですけど、はい、あの信号もね、長崎のあのタコ
旗
ですね。
そっくりですね。
そっくりですよね、はい、
でも長崎の旗っていうのもそれから来てるんですかね。
そうですね、そういう発祥という説もありますね。さて手嶋さん、今回はあのさよならの夏、コクリコ坂主題歌をね、はい、担当していらっしゃいますけど、作品をご覧になっての感想はどんな感想を持ちましたか？
はい、すごく爽やかで素敵な愛のお話だなと思います、はい、
あの手嶋さんは1987年生まれですよね、はい、24歳、
はい、
手嶋さんの世代からあの作品に出てくる若者たち、はい、高校生を見てどんなことを感じました？
あの私の高校の時代とは全然本当にかけ離れていて、なんかすごく人とのつながり方がとても濃ゆいなと思いながら、なんていうんですかね、学生運動と呼ばれるその本当にみんなで何かをやるっていうものがすごく、あ、素敵だなってすごく思いました。
みんなで歌を歌うシーンがありますよね、
はい、
今とは随分と違う歌ですよね。
そうですね、なんかでもすごく良いなと思いました。ああいう静かで、でもみんなで声を合わせてせーのでこう歌う感じが、なんかこうちょっと古臭く感じてしまうかもしれないですけど、でもとても素敵だと私は感じました。
カラオケもない世界で肩組んで歌ってましたよね、
うん、素敵ですよね。そうだと思います、うん、
なんかあれ見てて僕は、あ、やっぱり歌ってのはみんなの心をつなぐんだなと思いました。
そうですね、みんなで歌う、まあ、カラオケがない状態でみんなで歌うってあんまり今ないというか、なんかこう声を合わせて本当にみんなで歌える歌って少なくなってきたなと思って、なんか本当に羨ましくなりました、はい、
自分の歌が映画の作品の中で溶け込んでいる様をご覧になってどんなことを感じましたか？
本当に素直にとても嬉しく感じましたね。あの最初の頃に比べて恥ずかしさもなく本当に嬉しいなと思って見てました。
最初の頃っていうと前作のゲド戦記のことですか？
はい、ですね、本当に恥ずかしくてこうきちんと見れてなくって作品的に、でも今回はとてもこう最後までにこやかに本当に素直に見れた作品で良かったなと思ってます。
ちょっと学年の訂正をさせていただきますね、
はい、
主人公の松崎由美ちゃんは高校2年生、そして風間俊くんは高校3年生ですね。
1学年ずつ間違えてしまいましたね、
はい、ちなみに妹の空ちゃんが高校1年生と、は
い、失礼いたしました、はい。
今週は現在公開中の映画コクリコ坂からのインタビューをお送りしています、
はい、
1963年は翌年に東京オリンピックを控え、人々は古いものはすべて壊し新しいものだけが素晴らしいと信じていた時代、そんな中横浜のとある高校で小さな紛争が起きていました。古いけれど歴史と思い出の詰まった文化部物質の建物、通称カルチェラタン、それを取り壊すべきか保存すべきか、そんな事件の中で海と旬は出会います。今からおよそ半世紀前の時代をどう描くのか、苦労した点などを聞きました。
今回ですね、作品の舞台が昭和38年ですよね、
はいはい、
この時代を描くにあたって、はい、苦心した点はどういうことでしょうか？
苦心、いろいろね、資料とかは
今ですね、ジブリ美術館であのギャラリーにこう展示をしてる、あのコクリコ坂からの展示をしてるんですけど、その中に当時あの制作をしてる途中で当時のものって分かんないじゃないですか。 だから例えばガリ版っていうのもみんな制作スタッフはやったことがないわけですよ。
え、そうですか。
だからそのガリ版を買ってきて、はい、わざわざガリ紙を書いて、で吸ってっていうのをやったり、あとはあの学生帽も、描き方が宮崎駿監督から違うって言われて、当時の学生はそんな綺麗に学生帽をかぶってないとか言われて、で鈴木敏夫プロデューサーがですね、当時やっぱり学生で、まあ多分団塊の世代がその頃 の, あの学生だったはずなんですけど、その当時のですね、どこから引っ張り出してきたのか、当時の学生帽を持ってきて、でそれをみんなでかぶってですね、
ちょうどね、つばのところこれ、ね、折るんですね、
はい、
あれって僕らの時もやってないんで、当時の流行りだったんですよね。
ちなみに石尾さん何年生まれなんですか？
僕はね、昭和1960年生まれなんです。
60年生まれ、は
い、だからその時3歳ですね。
3歳ですか。
だから全然記憶はないですね。
はあ、中島さん63年生まれです
よね。63年生まれ、はい、
で五郎さん67年でしょ。
そうです。
宮崎五郎さんおっしゃってるのは、その時代を逆に知らなかったからよかったってことをおっしゃってるんですけど、うん、それはなぜなんですか？
でもね、一生懸命、そうですね、知ろうとして一生懸命調べたり、当時高校生だった人たちにいっぱいインタビューしたりとか、いろんな話を聞きに行ったりとか、資料館行ったりとか、相当研究はしたらしいんですね。それは僕が想像するに、やっぱりその、客観的に見れるのと、あとつまり制作スケジュールがものすごく、実を言うとこの作品ってジブリの作品の中でも史上一番大変だった作品なんですね。で実はあまりにも細部にこだわってるとですね、作品多分間に合わなかったと思うんですよ。だからかえって知らないから大胆にデフォルメしたり端折ったり無視したところも実はねあるんです。あんまり言いたくはないんですけども、あったりするんで、そういうところが知らないからまあできたのかもしれないなというふうに想像しますね。
自分の知らない時代を描くにあたって、物やディテールだけでの再現ではやっぱり時代性みたいなのが出てこないんだなと思いましたね。
この作品は昔は懐かしかったねムービーではないと思うんですよ。で、まあ、よく割と最近作られているような当時の細部の風俗とかいろんなものを再現するような映画でもないんで、当時の時代の空気感を描くことにやっぱ主眼を置いてたので、その人と人とが持ってた微妙な今より多分近い距離感とか喋り方とか態度とか言葉遣いとかもいろんなものを、それをできるだけ再現するように努めていて、まあ、そのためになんかこう鈴木プロデューサーに勧められて、日活の古い青春映画をたくさん見て、その空気感とかを体に入れて映画にこう参考にしてるっていうのは言ってましたけれども、
西岡さんにしてみると、あの高校生たちってどういうふうに映るんですか？
いや、僕らはやっぱり 今はね、やっぱり携帯電話とかメールとか、例えば一人になりたい時はずっと音楽をずっと一人で聴いてるとか、そういうふうになりがちですけど、当時はそんなことができないんで、やっぱり人と人とが面と向かって話さないと、例えばそのコンビニに行ったって、コンビニなんてないから、コンビニみたいなところで一箇所で全部買い物するってことはできないから、じゃあ八百屋さんに行って、じゃあ肉屋さんに行って、次は乾物屋さんに行ってとか、そういうのをやって、一生懸命苦労して人と話して買い物をしなきゃいけなかった時代じゃないですか。だからやっぱり手間はかかったけど、やっぱり喋らなきゃいけない、喋るっていうことはやっぱり人とコミュニケーションを自分から取りに行くから、そういう時代っていうのはやっぱり良かったんじゃないかと思うんですよね。で今みんなそれを少し思い出してほしいなと、多分その映画のメッセージにも入ってると思うし、そうしたらもう少し時代が良くなるかなって気もするんですね。ただでももう一つ言いたいのは、でも当時の高校生と今の高校生がね、そんなに違うかって言ったら、やっぱり好きな女の子の横に行くとポッと顔が赤くなったりとか、ちょっと緊張したりとか、そういう気持ちってね、やっぱ変わらないと思うんですよ、時代が。いろいろ変わってもね、僕なんかの頃もそうだし、だから今の子たちもですね、昔の話とは思わずに自分たちの青春映画だなと思って見てくれるとすごく嬉しいなと思います。
魚屋さんで今日いいのあるって言うと、カレーがあるよって勧められて、
そうそうそう、
じゃあそれっていう会話ってのは、実はさっき物にこだわっての再現性じゃなくて、コミュニケーションそのものも 再現してるんだなっていうふうに僕見てて思ったんですよね。
そっちの方が違うんですね、うん、だから道路に出たらあら海ちゃんって声かけてくれるじゃないですか、おばちゃんが、うん、そういうのって今はなくて、今出たって知り合いが通っても無視して歩いて行ったりとかしがちですから、うん、そういうのってもう一回日本人は取り戻せたらなっていう気持ちはしますね。
中島さんは彼ら高校生をどういうふうに見ましたか？
共感するところでやっぱり自分の子供の頃っていうのは、まあ、近所の人たちに、まあ、なんとかなキャッチボールをしてもらったりなんだっていうことで、うん、近所付き合いっていうのはすごく大きかったし、やっぱり学園ドラマ見てても必ず近所のラーメン屋さんのおばちゃんが出てきたりとか、そういうドラマで育ってきたんで、まあ、そういう時代の雰囲気っていうのもあると思うんですけど、もう一つやっぱり自分なんかは一番思うのは、つべこべ言わずに目の前のことを一生懸命やっているあの二人、本当はお父さんがいなくて不安かもしれない、悲しいかもしれない、しゅんくんだって本当の出生の秘密が分かんなくて不安かもしれない、なんかそれも口に出していいのかは良くないのかっていうふうにこう抑え込んでる部分があるのに、あの目の前の学園生活は明るく楽しく元気にこうやっている、そういうとにかくあのいろいろみんな抱えてるけど目の前のことは一生懸命明るく元気にやろうよって、あの雰囲気っていうのがすごく好きで、ちょうど自分の子供も19ぐらいなんで、まあなんとなくねそういうところをこう見せたいなっていうふうに思いますよね。ところが子供はですね、徳丸社長がいいって言ってですね、
あ、そうですか。
あのやっぱりこうね、若い子たちをこう受け入れてくれるアイドーンとした大人がいいっていうふうに、あ、向こうからすると逆に子供からするとこういう大人に、ね、が欲しいよっていうふうに言われてるのかなっていうふうに思ったりするんですけど、
反対に僕らがの方がもっとちっちゃな大人になってしまったのかもしれなくて、もっと子供たちを見守るようなね、大きな大人にならなきゃいけないのかもしれないですね。
だから若い人が見るのとね、我々の世代が見るのとそれぞれにいろんな見方があると思うんですけど、でもなんかあの映画の中全部みんなが一生懸命生きてて、いろんなものを抱えながらも一生懸命生きてるっていう、その姿がいいなと思います。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。夏休み期間中、佐世保やハウステンボスにお越しの際は佐世保市島の瀬公園横のワイワイ貿易へ遊びに来てね。聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しいプレゼントがあるよ。さて今月のプレゼントはダイブ社製タイガーマスクリアルフィギュアを2名様へプレゼントいたします。脱着が可能なマスクの質感からマントの躍動感までとにかくこだわり抜いたタイガーマスクフィギュア、困窮のこの現代に僕らのヒーロータイガーマスクが再び蘇る。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはタイガーマスクです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ジブリ作品を風の谷のナウシカから数え始めるとすれば、長編作品としては今回第17作となります。
そんなに。
風の谷のナウシカは1984年度の公開作品なんですよね。以来27年、スタジオジブリはたくさんのヒット作を世に送り出してきました。それゆえにですね、私は思うのです、はい、世間のジブリに対する期待感も高いんじゃないかと。
高いですよ。
その点について西岡広報部長と中島ジブリ美術館長に聞きました。
世代ごとによって受け止め方ってだいぶ違うだろうなと思うんですけど、僕今回思うんですけど、ジブリ作品にしては珍しく団塊の世代の人が多くないですか、お客さん。
多いんですよ、それが、ね、それでね、あの鈴木プロデューサーが、実は五郎さんが言ってたんですけど、だいたい金曜土曜日に公開するじゃないですか、ね、で月曜日になるとその週末の結果が分かるんですけれども、その時に五郎くん来てるのは大人ばっかりだよ どうするんだみたいな話になって、うん、ちょっとね心配したんですよ。っていうのはね、宣伝とかもちょっとあの割と皆さん紹介されるときに1963年って繰り返して言うとですね、昔の映画でなんか今の若い人たちはもうなんか自分たちと関係ないのかなみたいな風に捉えられちゃってて、だからちょっとそれはまずいんじゃないかと思ってですね、なんか見た人はねものすごく実は良かったとか、高校生たちも習君やべえみたいな話してくれたりする、中学高校生の人もっと見てもらうと、あこれは自分たちの映画だってみんな思ってくれるはずなんですよね、見てさえくれればね。だからそうしてみんなで盛り上がってもらいたいっていうのを今何度も大体思っております。
でジブリのファンって多いと思うんですよ。でもジブリの作品って周りの期待感というハードルが極めて高くないですか？
そうですよね、それに応えなきゃいけないプレッシャーもあるんでしょうけど、やっぱりジブリというものを裏切っちゃいけないとか、そういうのはやっぱ常にどっかの心の隅にあって、ジブリだとこれはできないよねとか、ジブリだとこうはしないよねとか、やっぱ常にスタッフの中にもみんなあってですね、それがやっぱりジブリの作品のカラーとかその流れるものっていうかですね、基本的なものを作ってるような気がするんですよ。だからもしすごく SF 作品みたいなのやったとしても、それやっぱジブリっぽいものしかならないと思うし、今だってこれも青春映画の古臭い青春映画かもしれないけど、それをやったらやっぱりジブリらしい作品になったと思うんですよね。
でもまあ背負ってるのは一人監督だけじゃないですか。で宮崎吾朗監督もやっぱりこの作品って、まあ、期間も短い中でいろいろ作らなきゃいけない、さっきのお話の通り自分の知らない時代のことを描かなきゃいけない、学び人を動かしっていうところをやってきて、彼は本当にまっすぐで一本気で、そのあの作品そのまんまなんですよ。もう評価は委ねるけれども、やっぱりジブリとしてやるだけのことはやったっていう彼の中にはやっぱりあると思うし、作品、まあ、私は初めて見た時本当にあの吾朗監督の顔がオーバーラップのように見えながら見てたんで、本当になんとか宮崎吾朗がこういろいろと一本地に打ち込んでジブリ背負ってやった作品なんで、皆さん見てくださいって感じですよね。
でもあの中島さんはあの銀行ご出身ですよね。
そこに行きます
けどね、あのジブリの作品作りでですよ、こう世代によってさっき言ったみたいにこう期待感が全然違うじゃないですか。マーケティング的に言うとですよ、これ両方を喜ばせるってのはなかなか大変だろうなと思うんですけど。
でもあのジブリはその私もですね、はい、なぜこんなにジブリっていうのはすごいんだろうと思って、はいはい、銀行員時代からこう、うん、ジブリとずっとあの10年ぐらい付き合った上でこっちに来たんですけど、ずっと見てて思ったのは、別に一朝一夕でこういう風になったわけじゃなくて、やはりちゃんとファン層を最初はアニメーションファンの人たちに受け入れられ、その後、若い、女性たちに受け入れられ、そして、国民的な作品になっていくっていう風に順序を追ってこうやってきたわけで、最初から全方位マーケットをやるっていうわけではなくて、こうきちんと段階を踏んできたと思うので、それだけの年輪を重ねてきての今だと思うので、そうマーケット難しいっていうのはあの積み上げてきたから、あのいつでも大丈夫ですっていうわけではないのですけれども、今回も葵ちゃんを中心に全国をつつ裏裏回って、で応援していただく方を応援団を増やしていくっていう活動もしてるのも、やっぱりジブリの一つの、 あのなんていうかな、深みでもあるので、そういうことを重ねてやってるっていうところがジブリの強さなんじゃないかなと。
ジブリの作品って最初から全ての作品がオールターゲットっていうんですよね。だからおじいちゃんおばあちゃんから小さい子供までみんな見てもらうっていうのがやっぱり最大の使命だし、そのためにはですね、子供っぽい作品を作るわけです。子供に見てもらうのに子供っぽい作品は必要ないんですよ。というのはやっぱり良質の、 あの一流の作品を作ればですね、子供は背伸びして見たがるもんだから見ることもできるし、大人っていうのはもともと子供ですよね。だからその気持ちは分かるはずなんですよね。だからそこを考えて作品っていつも作っていて、だから決して子供っぽくはならない、幼稚にはならない。かといって すごくなんか暴力的だったりちょっとセクシャルだったりそういうのも違うっていうのがあって、そういう良質のいいアニメーション作品を作ってるとそれは全方位っていうか全世代の人に見てもらえるんだなっていうのをやっぱり分かっていて、それを目指して頑張っているんだと思います。
村山さんは国立小坂ご覧になってどんな感想を持ちました？
結論を言うと、私はとても好きな映画でもう一度見に行こうと思っておりますが、今お話の中にあったように、全ての年齢層に向けて作っているというお話がありましたが、ですね、私が見に行った時は小学生のグループが一緒に同じ映画館内で見ていたんですが、結構ねポカーンとした感じで出ていった小学生が正直言って多かったんですよ。で、どういうことかと言いますと、説明すべきディティールをしていないものが多かったなというのが正直なところで、例えば国立小坂の国立が何なのか、主人公が挙げている旗は何なのか、なぜ海という名前なのにメルと呼ばれたりするのか、カルチェラタンってどういう意味なのか、いずれも大切なことなのに触れられてないんですよ、しっかりとはね。で、例えばメルっていうのはフランス語の海という意味で、親しい友人たちだけが知っているヒロインのあだ名なんだけれども、これをきちんとどこかで説明しておかないと、ヒロインが彼から初めてメルって呼ばれた時の気恥ずかしさ、ときめきに観客が気づかないんですね。これはとてももったいないことなんですよ。そういうもったいない取りこぼしがいくつもあるんじゃないかなというのは、これは私がこの映画がとても好きだから歯がゆい部分なんですね。そしたらね、小学生のみんなももっともっとついてこれたんじゃないかなという気がします、
う
ん、
そうだね。確かに僕もあの公式プログラムを見て初めて、あ、フランス語だったんだって気づいた部分がありましたもんね。
スタジオの中になぜかケロケロエースの最新号があるんですけれども、はい、この中でね、あの国立小坂について基礎知識、カルチェラタンって何みたいな、結構説明してるコーナーがあって、
そう、
なかなかね、あの痒いところに手が届く内容になってますので、機会があったら
公開中、ぜひ読んでから行ってみてください。さて、来週は8月5日夜に行われたバンダイチャンネルライブの激闘を振り返るの前編でございます。
ついにやりますよ。お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。